皆さんおはようございます。ゴールデンウィークの真っ最中ということでありますが、今日私いつものように当然のごとく電車に特急に乗れると思って時間内にやってきていたんですが、全部今日の特急券は売れてましてね、でいつも乗っている電車に乗りませんでした。で30分遅れでやっとですね、この礼拝に主の憐れみをいただいて間に合うことができました。なんか今多くの人たちが移動しているようにね感じておりますが、楽しい時をね皆さん今持っておられるようです。まあ、皆さん方もこういう機会を用いてぜひ、ご家族の団らんの時、楽しい時、またですね、美しい、まあ、景色を見に行くような時を持たれたら幸いじゃないかと思います。鈴木のりさ兄弟ほど山に登ってくださいとはお勧めなんですけど、ね、山に登るのもね一つの素晴らしい、ことかとも思います。それではお祈りを捧げます。父なる神様、春が来ました。しかし同時に、もう初夏を迎えたような暑い日々もありますけれども、どうぞ私たちの健康冷静を支えくださって、あなたに日々お仕えすることのできるようにお教えください。そのためにこの礼拝もあなたが許してくださっています。何よりも心を一つにし、主の御霊をいただいている者たちがあなたを見上げるとき、あなたが格別に望んでくださる方ですから、ありがとうございます。今からのひとときを御手に委ねます。どうぞ愛する兄弟姉妹お一人一人、あなたに愛されているお一人一人であることを知っております。どうぞあなたのふさわしい導きをお与えください。御手に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日は皆さん方と共に先ほど読んでいただきました聖書の箇所からですね、祈りについて、主の語ってくださっているところを確認できたらとそのように思っております。ひたすら祈りなさいというメッセージのタイトルであります。祈りについてですね、もうクリスチャンである皆さん方にとってはもう当たり前のことであると思うんですよね。で、祈っておられない方は多分この中には誰一人おられないと思います。しかしながら聖書はね、たゆみなくひたすら祈りなさいというふうに進めているんですね。なぜか、そういうところをですね、御言葉からしっかりと確認いたしましょう。今日の聖書の箇所冒頭でですね、目を覚まして感謝を持ってたゆみなく祈りなさいとあります。たゆみなく祈りなさいという新改訳でありますが、新改訳聖書でありますけれども、新旧約聖書のを見ますとね、たゆみなく祈りなさいという部分がひたすら祈りなさいとなっているんですね。まあ私多分たゆみなくも素晴らしい訳語ではありますが、ひたすらの方がですね、何かピタッと言語の訳としては来ているように感じましたので、そちらの方を、今回は用いさせてもらったんです。ひたすら祈りなさい、ひたすら祈りなさい。実はですね、祈りは理論的に理解するということも大切ですが、それと同時にね、実践することが大切なんですね。実際に祈る中でですね、私たちは祈りの醍醐味というんでしょうか、祈りの素晴らしさというものを体験することができるんですね。で、鈴木兄弟が 高い山に登って、そしてそこのもう驚くばかりの景色に打たれてですね、その魅力の虜になったということをおっしゃってましたけれども、まあ、似たところがやっぱりあります。祈りを通してね、私たちは信仰の高根に登っていくことが許されるんですね。そして驚くばかりの神様との交わり体験、神様が見せてくださる真理の素晴らしさ、真理の山々と言ってもいいかと思いますけれども、そういうものを私たちは体験することが許されるわけなんですね。ひたすら祈りなさい。でこの言葉がこのコロサイ書の中でですね、どこに位置づけられているかということを私たちは最初によく考えてみたいと思います。それは前回皆さん方にお伝えしたことなんですね。それ信仰生活にあってとっても大切なのはあなたに一番身近な人との関係ですよという言葉はいつも語っています。皆さん方にとって一番近い身近な関係にある方はどなたでしょうか。これ言うまでもありませんね。結婚をしておられるご主人方、皆さん方にとって一番身近な人は誰ですか。奥さんですね。奥さん方、あなた方にとって一番身近な方は誰でしょうか。最大の隣人、ご主人さんですね。結婚は神様によって定められたものなんです。結婚の聖定という言葉があります。結婚は聖なるものなんです。神様が一人の男性と一人の女性を合わせてくださるんですね。神様が背後にありますから、それは聖なる神様の定めなんですよ。そこに夫婦としての人間関係が生じます。大切な大切なまた親密な人間関係ですよね。で神様はね、その人間関係の中に豊かに恵みを注いでくださるお方なんです。ですから奥さんたちに対して、あるいはご主人さんたちに対してふさわしい勧めがなされています。ご主人を立ててよく話し合って、で決めたことにお互い従いましょう。夫に従いなさい。ご主人方よ、違った意見を持っている奥さん方の声もしっかりと愛を持って聞いてあげて、そして家族として夫婦として決断するようにしなさい。決して、ね、意見を無視したり、ね、一方的なことを押し付けたりするような辛く当たるようなことはいけません。愛を持って奥さん方に臨んでください。それが神様に喜ばれる夫婦関係ですよ。また密接な深い人間関係にあるのはですね、夫婦と共に親子なんですね。皆さん家庭を持たれると思います。親子なんですよ。聖書を見ますと、神様は家庭を人類に許されておられます。そしてそこに神によって喜ばれる家庭は過去あるべし、このような家庭こそ神様が望んでおられるものだということは聖書の中に明確に記されているわけです。基本的に子供は親に従うべきです。思春期になって反抗期になって、親のすることがもう全て気にいらのもう気に入らない、そういう状況がね、思春期のお子さん方に生ずるかも分かりません。しかし祈りを持って皆さん方を育って、そして多くの人生体験を積んでこられたお父さんお母さんのふさわしい愛の言葉に、やはり子供は 聞くべきなんですね。それがふさわしいお子さん方の神様に喜ばれる姿勢ということになります。しかし同時にお父さんお母さんには大きな責任があります。子供の思い願いにしっかりと耳を傾けなければいけないんです。今の時代の価値観の中にあって子供も本当に戦っているわけですから、どういう誘惑の中にあるのか、あるいはどういうふうないじめに遭いそうになっているのか、いろいろな状況があるわけですから、やはり親としてはしっかりと子供を見つめて子供の心を本当に理解してあげることが必要なんですよ。そのような中で経験の少ないお子さんたちに対してふさわしい忠告を親として与えることができます。ですから子供を怒らせてはいけませんということは、やはり子供の心をよく理解してあげてください。理解しないで親の価値観を一方的に子供に押し付けるようなことをすると子供は怒りますよと言ってるんですね。それはふさわしい親の態度ではないんです。親が子供の心を理解しないで自分勝手な親のまたその価値観がこの世的な価値観である場合が多いんです。そういう価値観を子供たちに押し付けるとき子供は怒ってしまいますし、あるいはまた気落ちしてしまいます。また私たちは会社で勤めたり官庁で働いたり、さまざまな社会生活の中にいられているわけですが、そこにおいて私たちは多くの場合権威のもとで労働を提供しています。愛の奉仕を捧げています。ですからそこにおいてですね、私たちを雇ってくれている人と雇用者と、雇われている私たち労働者、あるいは雇っている雇用者側の人たちもいるかと思いますね。いろいろなそういう、こう社会的な人間関係というのが、まあ、私たちにあるわけですね。その全てにおいて神様に喜ばれるあり方がはっきりと御言葉の中に示されているわけですから、それをあなたたちの生き方としなさいと勧めてくれているんですね。前回の勧めでした。神様はね、一番大切な人間関係のそのところに神様の豊かな祝福があることを願ってくださっているんです。まあ、私自身長年の奉仕と、またさまざまな文化圏にあるクリスチャンたちとの出会い、まあ、宣教師でありましたから、いろんな国のクリスチャンたちと出会いました。そういう中でね、強く教えられている一つのことは、例えばアメリカの、まあ、私が尊敬しているある先生方、まあ、宣教師の先生方、その一組はハリー・フリーゼン先生、ミルデッド・フリーゼン先生、5歳ですよね。先生たちの夫婦の在り方をやはりこう観察できるわけですね。で、二人の間にいろいろ難しい問題が生じなかったということではないと思うんですよ。子供のことに関していろんなところでね、意見の対立もきっとあったと思うんですよ。しかしね、お二人を見てますとね、もう一つになって、夫婦として一つになって子供を育てている、子供を神様に捧げていっているということが明確に見えてくるんですね。夫婦が一つになって祈りながら子供を育てない限り、子供は神様に向かっていくことがなかなか難しいんですよ。ですから、その夫婦関係と親子関係というのが、ある意味においてですね、もう融合してこう一つになっています。家庭というところでね。で、神様はそこにおいて助けてくださるお方なんです、皆さん。私たちは何の問題もない家庭を、もうですね、信仰を持ったらすぐ持てると思ってはいけないと思うんです。そうではないんですよ。私たちは弱いところが多くある。不完全なものだ、なんですけどね。神様はそういう私たちを家庭において整えてくださいます。夫婦関係の中で私たちを清めてくださいます。整えてくださいます。愛の人と神様はしてくださるんです。 いろいろな困難、戦いの中にあってです。親子関係においても同じなんです。子供がせっかく信仰を持ったのにその信仰から離れそうになるということだってあります。私たちの体験でもあります。しかしね、夫婦が心を一つにし祈り、また祈ってくださる兄弟姉妹の助けをいただきながら神様の恵みをいただくときに、そういう子供たちがですね、キリストを信ずる者へとさらに変えられていくということを私たちは見ることが許されます。社会生活においても同じなんです。皆さん、私たちの全ての人間関係の中において我らの主イエス・キリストは、我らの神は関心を持ってそれをご自分の豊かな愛が支配するような領域としてくださる方だということを覚えたいと思うんですね。だからそういう文脈的な進めの中で今日の4章の2節があるということをまず覚えないといけないと思うんです。目を覚まして感謝を持って絶え間なく祈りなさい。なぜパウロは一連のですね、夫婦関係における進め、親子関係における進め、社会生活の人間関係における進めの後、これをこの進め、祈りの進めを置いたのか、これ意味があります。祈ることなくして夫婦が一つになることはできませんよということです。祈ることなくして祈りによって神様からの恵みと助けをいただかない限り、親と子のふさわしい神様に喜ばれる関係は築けません。社会生活においても全く同じなんです。祈りこそ聖なる手段として我々クリスチャンが神様から祝福をいただくためにいただいている、まあ、私たちに許されている素晴らしい愛の行為であるというふうに考えることができるんですね。で、それはですね、我々人間の祈りは我々人間の弱さを明らかにすると同時に、それをですね、補ってくれると、そういう面があります。すなわち絶え間なく祈るということはね、私たちの心がいつもどこに向かっているんですか。私たちの心がいつも神様に向かっているということですね。キリストに注がれているということになりますよね。イエス様に私たちの心が向けられているんです。絶え間なくひたすら祈るということは、どんな状況の中にあっても私たちの心はいつもイエス様に開かれているということなんですね。これはね、イエス様のことを忘れて、また教会のことを忘れて、聖書のことを忘れて、自分が頑張らなきゃいけない、自分の能力、自分の力、自分の知恵によってことを解決していこうとする人間の習性、皆さん、これはね、もうなかなか変えがたいぐらい私たちに染みついています。特に真面目な日本人の人たちにはみんなそれあるんです。私も含めて同じなんですけどね。私たちは何もしないということじゃないんです。神様からいただいたものを捧げていくわけなんですけどね、自分でやろうとするんです。自分が頑張ればできると、まあ、そういうふうに考えてことをなすことがしばしばあります。祈りはそのような姿勢を改めさせてくださいます。確かに神様は私に与えてくださった知識や能力や知恵を 用いることを許してください。でもイエス様の助けなすには何一つ豊かな実を結ぶことができないということを私たちは知るときに、神様にそれらのものも全部委ねてことを成していくという、イエス様と一つになってことを成していくということを私たちは祈りの中で示されていくわけなんですね。目を覚まして感謝を持って絶え間なく祈りなさい。そういうわけで、その祈りは上からの神様の恵みが注がれる、そのような管となる。イエス様との豊かな交わりをですね、私たちは日々体験していくことができる。そしてそのような時、その私たちの主イエス様は豊かに私たちを憐れんでくださって、上からですね、豊かな恵みを降り注いでくださるお方なんですね。2番目のことを少し考えたいと思いますが、3節以下を見ますと、使徒パウロが次のようにですね、コロサイのクリスチャンたちに祈りを要請しています。同時に私たちのためにも神が御言葉のために門を開いてくださって、私たちがキリストの奥義を語れるように祈ってください。この奥義のために私は牢に入れられています。また私がこの奥義を当然語るべき語り方ではっきり語れるように祈ってください。使徒パウロは非常に優秀な器でした。彼はこの世的な基準から言いますと、もうまさしくですね、秀才中の秀才といって、そういうふうな人物であったと思われます。ですから彼が自らが勝ち得た知的なものを用いてですね、哲学的にことを論じようと思えばできたと思うんですよね。でもそういう形で彼はイエス・キリストを世の人たちに紹介することはふさわしくない、いやそれが神様の願いではないということを彼は知っていました。彼自身信仰によって彼自身のうちに宿ってくださり、そして彼を信仰生活のあらゆる面において祝福し導いてくださっております生けるイエス・キリストというお方、そのお方はですね、ここに書いてますように、今まで十二分に旧約の生徒たちによってこう知られてなかった面があるんですね。神様からイエス・キリストがこの地上に使わされて、そして私たちの間でその命を十字架の上で捧げてくださり、蘇って天に戻ってくださるという状況の中で、信ずる者に与えられるキリストの御臨在の素晴らしさということを私たちは明確に理解し体験することができるようになったわけです。ですからパウロはこのキリストを私は紹介させていただかないといけないというふうに示されていました。でそのためにはね、上からの聖霊に満たされてこの働きをしない限り神様に喜ばれる奉仕はできないと彼は考えていたんです。ですから御霊の助けが必要でした。祈ってください。御霊が私に十分注がれ、御霊の満たしを受けて、私自身が体験している素晴らしいイエス・キリストを御言葉を通してはっきりと明確に語れるように。コロサイの愛する兄弟姉妹よ、あなた方もイエス・キリストを体験しているでしょう。 このお方がどんなに素晴らしいお方であるかあなた方も知っているでしょう。そのようにイエス・キリストを語れるように紹介できるように祈ってください。この素晴らしい知的な面ではですね、それこそ頂点を極めたような人物が祈りを要請しているということですね。言い換えますとね、パウロがしていたような宣教の働き、まあ、伝道の働きと言っていいですね。それはですね、人間的な知恵や知識、方策によってなせるものではないということを使徒パウロは本当に深く深く理解して認識して、そして御霊の満たしを求めていたんですね。皆さん、そうなんです。これは私たちにも適用することができます。私たちの間でまだ救われてない、救われてほしいなと願っている方がおられますよね。はい、おられると思います。ただ神様は私や家内の家族の祝福を与えてくださって、多くがキリストを信ずる者へと今導かれてきています。しかしね、まだ救われてない親戚の者たちもいます。また今私たちの大きなですね、祈りの強調は、孫たちの救いということになっています。5歳の孫を先頭に、また0歳の孫、もうすぐ1歳になりますけど、可愛い、今5名の孫がいるんですね。1人の孫は今アメリカにいます。お父さんが今アメリカで少し留学中なんで、今アメリカにいるんですけどね。すなわち私たちの努力やね、人間的な願いによって孫たちが救われるということではないんです。そうではないんです。神様の一方的な恵みによって孫たちは救われていくんです。しかしね、そのためにはね、神様はね、取りなして祈り手を起こされます。皆さん、おじいちゃんおばあちゃんになっている皆さん方、ぜひ、ね、お任せのためにもう祈っておられると思いますけどね、さらに祈りを厚くしてください。毎日のように祈っていただきたいと思うんですね。救いは神様の技です。でもね、私たちは祈りに加わることができます。それがあるかないか、皆さんものすごい大きな差となって現れてきます。祈りの力によって、祈りの努力によってことが成したというのではないんです。そうではなくて、神様はことを成す場合にひざまずいて、そして神様の権威と力と神様の上からの恵みによってことがなされるんだということを本当に知っている者たちの祈りを通して御業をなされるお方なんです。使徒パウロも同じでした。私の知恵や力によってコロサイの人たち、あなた方を説得してクリスチャンに私がしたんじゃないですよ。そういうことです。これからも私はまたキリストが伝えられないところに出かけていって、イエス様のことを伝えたいと願っている。でも御霊の力によって、恵みによって、上からの知恵と力によってそのことをなすことができるように、どうぞ私を助けて祈ってくださいと使徒パウロはここで要求してますね。皆さん、祈りはそういうものなんですね。ぜひ皆さん方も取りなしの祈りを捧げていただきたいと思います。まずご自分のために祈るということは、これもうとっても重要なことです。ご自分がいつも心を主に向け、主と一つになって整えられた器にされていくということ、皆さん遠慮なしにお祈りください。ともすれば、まあ、日本人はですね、自分のことばっかり祈ることに関して抵抗感を感じるような方もいると思うんですが、聖書はそうじゃないですよ。皆さん、コロサイ書の中で勧めがなされている、もう最初からもう最後に至るまでで、基本的には信仰を持っている者たちの霊性のために祈りなさい。肉的な思いから整えられなさい。愛の人に変えられなさい。全部私たち個人クリスチャンとして 完成していく、整えられていくためにこのような勧めが与えられているんですね。ですから私たちはそういうわけで、私たち自身がキリストイエスにあってふさわしいものに整えられていくために祈るということ、大切なことです。ぜひお勧めしたいことは、どういう場合でも心をイエス様に向けるということです。人間関係の中でいろんな神様に喜ばれない肉の感情が生じてきます。妬みが生じてきます。怒りが生じてきます。親しい人間関係の中で起こりやすいですよね。でひどいことを言われたり、またひどい仕打ちを受けたりしますと、私たちは復讐心を持って言葉であれ行為であれ仕返しをしてやろうというふうな思いになっていく場合があるんですね。そういう体験皆さんありませんか？人間関係の中で、職場の人間関係の中で、家庭の人間関係の中で、気をつけないと夫婦関係の中においてですら、そのようなね、雑念と言っていいんでしょうか、肉の思いと言っていい、そういうようなね、妬みとか恨みとか、あるいは嫉妬心とか、そういうさまざまなものが私たちの心を蝕む場合があります。クリスチャンの心も蝕むんです皆さん。でもね、しかし私たちクリスチャンは清めをしています。自分の力で踏ん張ってそれらをですね、心から覗いていくというのではなくて、それは不可能です。できません。イエス様に助けを求めることによってです。ですからね、絶えず祈りなさいということの中には、ひたすら祈りなさいということの中にはね、もう無言の祈り、もう全部含まれています。無言の祈り、すなわち心の中にそういうふうな戦いが生じたときに、もう直ちに、その時直ちにイエス様に心を向けるんです。イエス様、今私はこのようなあなたに喜ばれない心と戦っています。なぜこんな妬みが私の心に残ってくるんでしょうか。なぜこの人に愛ではなくて憎しみを持って接してしまうんでしょうか。そういうことって皆さんありません？すなわち全ての人間関係の中において、私たちはさまざまなそういう肉との戦い、肉の思いとの戦いというものを誰しも体験するとき、人間だからそういう思いを持つのは当たり前だというのは世の多くの人たちの価値観です、考え方です。そうではないんです。自分の内に落ち留めておいて外に出さなきゃそれでいいんだと多くの人たちは考えます。それは聖書的な清めではありません。聖書的な清めはもう学んだではありませんか。コロサイ書3章で、しかし今はあなた方もすべてこれらのことを、すなわち怒り、憤り、悪意、そしりあなた方の口から出るはずべき言葉を捨ててしまいなさい、ね、捨ててしまうんです。いや、捨てていただくんです。そういう思いを殺していただくんです。誰によってですか？イエス様によってです。皆さん、そういうイエス様を体験しておられますか？皆さんもよく知っている同じ使徒パウロによる手紙の中でね、ガラテヤ書の中で、肉の思い、肉の行いと御霊の働き、御霊の技の対比がなされています。非常に明確です。そしてですね、最後のところで使徒パウロは次のように語っているんです。 キリストイエスにつくものは私ではありませんか、皆さん方ではありませんか。キリストイエスにつくものは自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのですとトパウロは明確に語りました。彼はこの真理を体験した器でした。彼は厳しい彼の人生の中で敵対者もどんどん現れてきました。あるいは同じ働く人の中においてですら彼に挑戦してくるようなそういう心に彼は幾度も出会っています。そのような中で彼も人間としての弱さを体験したと思うんですよ。今にも怒りを持って他にね望んでしまう、あるいは同じ種にある兄弟姉妹であるにもかかわらずそういうふうな思いを持ってしまうようなことも彼はあったと思うんですね。しかし彼は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともにイエス・キリストの十字架でイエス様が命を投げ捨ててくださったとき私のためにそれらのものを全部処理してくださったと彼は信ずることができました。それが十字架の意味ではありませんか。ですからね、イエス様を見上げるということは、ね、イエス様に心を向けるということは、そういう私たちの日々の生活の中で心の葛藤、心の面でね、汚れと戦うとき、あるいは不義と戦うとき、神様に喜ばれない感情と戦うときにね、私たちはそういうようなものをイエス様のところへ持っていくんです。皆さん持っていくんですよ。イエス様にこうイエス様を見上げるということはね、イエス様に心を向けるということは、そういうものを全部イエス様に、イエス様見てください、この私の汚れた心を、そういうことなんですよ。皆さん、あなたが全部十字架の上で処理してくださったものですね。信じます、主よ、殺してください、取り除いてください。皆さん、そういう祈りなんです。実はね、そういう祈りが求められています。すなわちですからね、そこでも瞬時瞬時のことでしょ。私たちはいつも神様の喜ばれる愛の心を保つことができない弱さあります。でそういう場合ですね、イエス様を見上げるんです。イエス様にあなた方のその心を全部イエス様にはっきりとお伝えしましょう。イエス様に信じて、イエス様の十字架のその御業を信じて、イエス様お願いします、取り扱ってください。皆さん体験できますよ。そういう感情から皆さん方が解放されていきます。そしてその人を神様が愛しているように、その人を愛して受け止めていく、そういう心が私たちにまた与えられてくるんですね。ですからね、この最初で目を覚まして感謝を持って絶え間なく祈りなさいというのは、もうまさしくこれはですね、夫婦の愛がしっかりと育ってあげられていくための聖なる神様が設けてくださった手段なんです。皆さん、祈りなくして夫婦関係をしっかりと確立することはできません。祈りなくして家庭の親子関係がふさわしく導かれることはありません。祈りなくして皆さんが社会において神様に喜ばれる社会人としてふさわしい人間関係を築くことはできないんですね。祈りによって皆さん、イエス様のあふれるばかりの知恵を、癒しを、助けをいただきましょう。イエス様はあるところだけ助けてくださって、あるところはイエス様は顔を背けて無関係でおられるお方ではないんです。無関心でおられるお方ではないんですよ。イエス様は皆さん方の家庭、イエス様は皆さん方の職場、そしてもちろんイエス様は皆さん方のこの信仰の共同体である教会そのものにおける愛の人間関係を助けてくださいます。牧師がいます、役員会に立てられた人たちもいます。 さまざまな報酬になっている兄弟姉妹、年を取った者、また青年層の者、いろんな人たちがここに集っているではありませんか。皆さん、イエス様が私たちを助けてくださいます。ストファウルはそういうわけでですね、祈りこそ福音宣教伝道そのものにおいてなくてはならない聖なる手段であるということを示すと同時に、私たち個人の、また私たちの夫婦の、あるいは私たちの家庭の、あるいはまたこの教会の愛の成長のために、祈りはなくてはならないものであるということが、まあ、ここで明らかになってくるのではないでしょうか。祈りはね、霊の呼吸だと考えてください。ある神学者はそういうふうに語りました。祈りは私たちの霊の呼吸、ね、この呼吸なくして私たちの体を健全に保つことはできません。同じようにね、皆さん、祈りなくして私たちは霊的に生き生きと歩むことはできないんですよ。ぜひ祈りを目指していきましょう。でも頑張りで何かことをなすというのではなく、自然体でいつもイエス様に心を向ける、まあ、訓練を始めましょうね。どんな時でもイエス様に心を向ける。一言イエス様に呼びかけたらいいんですね。電車の中でも、どんなところでも、イエス様、声を出すのがはばかるようでしたら、ね、周りの人にちょっと迷惑をかけるかなという時は、皆さんが心の中でイエス様、声出さないでイエス様、で、イエス様、あなたのためになしてくださった十字架のあの技、私の全ての罪を許しということは、私の全ての肉的な思い、それ罪ですから、そういう罪を全部許し清めてくださったイエス様、あなたが私のために命を捨ててくださった、私はこの人を許すことができます、愛すことができます、イエス様、あなたがこの人を愛してくださっています、イエス様、どうぞ助けてください。そういうふうにね、祈ることできるんですよ。どこででも、私と家内ですが、2人で、ここ最近確立したその祈りのパターンがあります。今朝もしました。今朝私起きて、家内がね、あの川西行き台まで、だいたい車で15分20分くらいかかるんですが、早朝私をあのそこまで連れて行ってくれます。でそこから JR に乗って、鶴橋まで出て、近鉄で、まあ、ここに来るわけなんですけどね、15分20分のドライブの中で、まあ誇るためではありません、でもね、これ私たちの確立した霊的生活の一面ですけど、祈ります。さあ、あなたに乗ってというようなやり方じゃなくて、もう自然と祈りが出るんです。今朝は私から祈り始めました。家内が運転し始めて5分ぐらい経ったら、もうすぐにすでに私が祈り始めました。そしたら家内もそれを聞きながら、アメンと、こういうふうなね、うなずいてくれてます。気をつけて運転しないといけないと思うんですけど、今朝私の夜が結構長く続きましてね、もうかなり、もうあと5分か10分で川西池田着くぐらいまで、私土曜日が祈りを長くしてしまいました。車の中ですよ。で、私祈り終えたらね、待ってましたとばかり家内がすぐ祈り始めましてね、最後の5分の祈りをして、それ祈り終えたところで、あの駅に着いたんですけど、皆さん、あのご夫婦でね、車を乗るときだってね、皆さん祈ります。注意してくださいよ、運転しっかりしないといけないですから、その点ははっきり申し上げておきますけど、でも祈れますよ。で、またね、よく散歩するときがあるんですね。最近はちょっとあの花粉症などで少し控えたりしてるんですけど、散歩するときにね、あの祈ります。 家内が祈り始めるか私が祈り始めるか、やっぱり祈り始めるんですよね。そしたら一緒に、うん、アーメンと言いながらね祈っていきます。そしたらね、家内が終わると私が祈る、私が祈ると家内、そういうような形がよく続いていきます。でもね、それをね、無理やりにじゃないんですよ。皆さん、自然のあり方の中で祈りが出てくる。祈り祝福されますよ。子供のために祈り、孫たちのために祈り、この先生のために祈り、あの教会のためにも、最近はそれを祈りに加えるようになってきました。そして神様はね、私たちが関わりのある、ここでもそうでしょ、私たちが深い関わりを持っている方たちを中心に祈ることを願っておられるんです。もう世界中の、ね、南国というクリスチャンのために祈れということじゃないんですよ。一番身近な人たちのためにお互い祈りましょう。ですからご夫婦の場合はね、ぜひお二人のお互いのために祈り合いましょう。子供たちのために祈りましょう。孫たちのために祈りましょう。教会の兄弟姉妹のために祈りましょう。身近な祈りではありませんか。祈るんです。だって一切を作り、一切を支配し、一切を導いておられ、あらゆる恵みをあふれるばかりに施すことのできることはこの方ですから、イエス様ですから、生ける神ですから、奥義であるキリストですから、この方に全てを委ねて祈るんです。お仕事もイエス様の助けがあるように祈りましょう。イエス様が助けてくださるんですよ。学者を目指している人いますか。十分に知恵がイエス様によってから与えられて、その道に進んでいくことができるように祈ってください。祈り、祈りはそういうわけでね、自分が頑張ってことを成していくというふうな、人間中心的な努力によって一切のことを成していくというこの世の価値観ではなくて、人間の側の努力も大切だけど、神様が最後的には一切のことを成す、このお方にこそ最終的な権限と力と知恵があるということを私たちは認めて、その方に私たちの人生を委ねていくということになります。使徒パウロは目を覚まして感謝を持ってタイミングなく祈りなさい。私たちの信仰生活の全てが祝福されたものになるために、神様は祈りを求めておられます。祈りなくしてクリスチャンは生きれません。祈りなくして祝福された勝利のクリスチャン生活をいただくことができます。お祈りをいたします。知らぬ神様、御言葉をありがとうございますと、パウロは非常に優れた器ではありましたが、人間的な優れたことによってことを成したのではなく、このお方はいつも祈る人でしたし、また自らの働きのために多くの人たちに取りなしの祈りを願いました。そのような中であなたの恵みをいっぱいいただいて、驚くばかりの神様の働きを成していった方です。願わく私たちも家庭においても、夫婦としても、家庭人としても、また職場人としても、社会人としても、そのように祈ってあなたのために生きたいと願っておりますから、どうぞあなたが私たちを祝福し導いてください。この教会を豊かに主が祝福してくださって、さらにこのような祝福された恵みの中に、入れられる多くの人たちが起こされますように、よろしくお願いをいたします。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。